はい、皆さんおはようございます。そして今日はおめでとうございます。今日初めてこの教会に来られた方もあるので、何のことかなと思われているかもしれませんけれども、ですね、この教会の隣にある建物ですね、通称スマイル館と呼んでおりますけれども、このスマイル館を2006年に購入して、そして、購入にあたっては皆さんの献金やまた皆さんからの、教会債ですね、お金を貸していただいて、それを皆さんにお返しするという形で支払ってまいりましたけれども、この9月でそれがすべて払い終えるということになったわけですね。それで今日はそのお祝いの礼拝なわけです。で、スマイル館についてはちょっとここで振り返っておきたいと思いますけれども、ですね、スマイル館はかっぱえびせんが売れて立った御殿なんですね。これは本当の話なんです。はい、もともと宇品にありました松尾糧食工業というですね、その前は松尾製菓っていう多分お菓子屋さんだったんじゃないかと思うんですけど、小さなお菓子屋さんだったようですけども、この松尾隆さんというですね、初代の社長さんが非常にアイデアマンで、そしてこのスナック菓子を袋に詰めて売るという、ことを、日本でというか世界でもね、先駆けてなさって、それが大当たりしたんですね。やめられない止まらないカルビーかっぱえびせんですね。僕もよく覚えてますけども、この隣にこの社長さんの2代目の社長さん、さとしさんですけども、ご一家が引っ越してこられた時に大きな紙袋にいっぱいのかっぱえびせんを持ってこられたんですね。いろんなものを私ももらってきましたけども、忘れられないものの一つですね。というのは当時ですね、まだかっぱえびせんは、そんなに高価なものではありませんでしたけれども、そんなこう山ほど、ね、我が家にやってくるということはなかったので、だいたいみんなでこう取り合って食べてましたから、これで一袋食べれると思ってですね、本当にそれは嬉しかったのをよく覚えてるんですが、かっぱえびせんが64年に発売になって、それが売れてですね、でその隣の御殿を建てたんです。実は隣にはこのエビの尻尾焼きの額があるんです。はい、多分その時にお作りになったものじゃないかと思いますけれども、で、その後初代の社長さんはあまりお住まいにならなかったようですけれども、2代目のさとしさんご一家が、お子さんが4人おられて、お住まいになられまして、でお子さんたちはこの教会の教会学校に来られていました。で77年頃にですね、このカルビーが、カルビー製菓という名前になったのがちょっといつかはちょっと分かりませんけども、東京に本社を移転するということで、この社長さんご一家も東京に、転居されたんですね。でその後社宅になって、そして2004年にはもう誰も住まなくなってしまった。で誰も住まなくなると家は傷むので、教会で使ってくださいということで、使うようになったんですね。で最初のうちは光熱費も全部カルビーさんが出してくださって、本当の話、そのまま使えればよかったんですけど世の中そううまくはいかないんですが、その翌年の夏頃ですね、この松尾さとし、その時はもう社長を退いておられましたけれども、松尾さんの方から私に、この建物を教会で、買ってくださいませんかと。でこれはもうカルビーとしてもこの建物は、社長がかっぱえびせんが売れて建てた、ある意味こう記念すべき建物なので、誰かに売り払ってすぐに更地になってね、借家でも建てられたらたまらないと、 で教会に買っていただいたら、おそらくこれを有意義に使っていただけるんじゃないかと。でもしお買いいただけるんだったら優先的にくれるのかなと思ったんですけど優先的にお売りしますと言われたんですね。で、その年の12月に教会会議を開いて皆さんにお諮りしたところ、それは先生ぜひ買いましょうと、いくらですかっていう、4800万円だと。で後でもお話しますけど、その時まだこの街道の銀行の返済が終わってなかったんですね。まだ、借金もぐれだったんですけど、変な言い方ですが、そのさらにまた5000万の買い物をすると。でもまあ皆さんが買うっていうんで、なんかあの責任預けてる感じです。じゃあお買いになるんだったら、その私は銀行からもうお金をお借りしたくないので、もうすでに借りてるから、献金をしてくださる額と、そして教会に購入に際してお貸しいただく額を書いて提出してくださいとお願いしたんですね。でこの話はね、まあ、皆さんよくご存知の話ですが、もう私は日本中で至るところで話してきたんですけどね、もう奇跡の話ですけども、忘れてる方は思い出していただきたいんですが、で皆さんに紙を配って1ヶ月ぐらいして回収したんですね。そして、献金がいくらいくらします、教会債としていくらいくらお貸ししますっていう額が、こう皆さん書いてくださったものを私のところに集まってきて、それをこう電卓でこう集計していったわけです。やってるうちにですね、だんだん私もちょっとあの震えがきましてね、あれっていう感じ で最終的に合計したところですね、献金の総額が1000万円、教会債の総額が4000万円、合わせて5000万円だったんです。何回聞いても不思議な話ですね、これはね。本当に奇跡のお話だと思います。誰も相談していない。みんな相談できませんからね。もう100人ぐらいの人が、あんたなんぼするんとか、うちはこれぐらいじゃけどええかねとか、そういう話は多分誰もされずに、それぞれお祈りをして、そして、書いてくださったものの集計が、まあ、ドンピシャですね。でそのお金を3月までに皆さんに振り込んでいただいて、私は3月末に、今でも忘れません、広銀の横川支店に行ってキャッシュで払ったんです。まあキャッシュって札束を持ってたわけじゃないですけども、もうその皆さんに預けていただいたお金がこの教会債の通帳にね、こうどんどんどんどん集まっていきましたから。で、出金伝票と払い込みの伝票を4870万って書いて、デーンとこう銀行の受付の方の前に出したんですけど、向こうがびっくりしましてですね、このえってこう今でも覚えてるんですけど、私の顔見てですね、4800万カルビーに払うんだこの人はみたいな、そうなんですと、あのちょっと待ってねみたいなんですね、で払いまして、2006年の4月に剣道式をして、それ以来こう使い続けてきて、そして、返済はというと、まだそのこの建物の銀行返済がしておりましたので、それが終わった後教会債を皆さんにお返しして、この9月で全部払い終えるということなんですね。おお、素晴らしいですね。でまあ、州法にも少し書いてありましたけれども、このスマイル館がですね、本当に大活躍ですね。もうスマイル館を使わない日はないというぐらい、いろんなことにこの、まあ、足掛け、まあ、最初の使い始めからするともう10年ぐらい使ってるわけですけども、英語礼拝をあそこでやったり、教会学校は毎週使ってますし、食事会をしたり、いろんな集会をしたりですね、教会学校もサマーキャンプをやったり、賛美の礼拝、さっきのねアカペラクラブはそこでいつも賛美の礼拝やって練習してますし、そしてジム先生の英会話教室も毎週やってますし、私のカウンセリングルームもあそこにありますしね、この間は大バーベキュー大会をやりまして、だいぶまだちょっと匂いが、そんなことはないですけども、やりましたね。そしてまあ忘れもしない去年のですね、あの大、 土砂災害の後全国からねボランティアの方に集まってきていただいて、あそこがボランティアセンターになって、被災された方々の復興にねみんなで出ていって、少しお手伝いをさせていただいたその、基地になりましたね。それから牧師会の教区会であるとか地域の牧師の研修会であるとか、それぞれ他の教会にも貸ししてますから、他の教会がこちらで教会学校の集まりをなさったり研修会をなさったりしています。それで毎年の夏ですけれども女学院とそれから福山の栄新高校、それから沖縄の興南学園かな、興南高校ですかね、が核廃絶の署名活動をしておられるんですね。そのためにここに寝泊まりして活動していらっしゃいます。今年も、多い時には30人ぐらい学生がゴロ寝してまして、雑魚寝というか、私も中は見たことないんですけども、怖くて見れないんですけどね、どうなってるのか、でもそういうことにも使っていただいてる。その他に今毎週月曜日に学校に行けない子どもたちのためのフリースクールとしても使っていただいておりますし、就労の難しい方々のために支援している NPO 団体があそこでヨガをやったり料理教室をやったり、それから不登校の親の会の集まりをしたりもしております。で、地元の俳句会が時々あそこであったりですね、から地元の勉強会に使ってもらったり、で親父の会をあそこでやったりですね、しております。あと老舎聖書学校の集中講義をやったり、とにかくですね、おそらくカルビーさんもこんなに使われるとは思われなかったんじゃないかなと、思いますね。実はこの、去年の土砂災害の、支援活動のために使った時に、このサトシさんの奥さんのみどりさんという方からご支援をいただいたので、スマイル課がこんな風に活躍してますよということを教えて差し上げたんですね。それとても喜んでおられました。その、ね、かっぱえびせんが売れて建てた御殿だけれども、それがこの地域の方のためにね使われたっていうことを、とても今はもう本社がね東京に移ってしまいましたけれども、それはとてもありがたいですと言って、喜ばれています。今日はですね、この詩編の127編を、御言葉として取り上げているわけですけれども、主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しいという、この言葉ですけれども、これはソロモンの詩ということになっておりますが、ソロモンがおそらくこれは自分の家というよりも神殿を意識して読んだ歌じゃないかなと思いますが、人間は建てるためにはいろんな労苦があると、スマイル館を建てたわけじゃありませんけれども、購入するに際しては皆さんも犠牲を払ってくださって、たくさん献金をしてくださった、その結果としてスマイル館が私たちの教会の施設として生かされてきたわけですけれども、でもそれは私たちが労苦をしたんだけれども、その主人公は実は主なる神ご自身であると、最初にお金が集まった時のことを思えば思うほどですね、やはりこれは神様が建ててくださり、神様が私たちに預けてくださった、故にこれを払うということは大変だったけれども、そのことをやり続け、またやり終えた時には本当に私たちにとって喜びとなっているということですね。この建物を通して教えられたことは、主が建ててくださらなければ労苦は虚しいというんですけども、逆に言えば主が建ててくだされば家を建てる労苦は喜びとなるんだということですね。主がなさろうとしてくださることに私たちが少しでも関わらせていただくならば、それは大変なこともあるかもしれないけれども、しかしその喜びは何倍も大きいということですね。私はこの教会の責任者として、この会堂を建てた時からもそうですけれども、ずっと、ある意味では、この負債がちゃんと滞りなく払えるか、銀行に払えるか、皆さんのところに払えるかということをですね、心配してきました。ずっと祈り続けてきましたけれども、 しかし神様はその祈りに応えてくださって、一度も滞ったこともありませんし、一度も払えなかったこともない。むしろ早くにこうして払うことができているわけですね。そして何よりも主は必要を満たしてくださるということですね。私たちが本当に必要なことならば、神様は天国銀行からですね、いくらでも融資してくださるということです。皆さん本当に必要なら神様は必ず融資してくださいますから、どうぞ信仰を持って神様にお願いしてください。必要なかったらありませんけども、必要なものは必ず神様が与えてくださるんですね。私はそのことを本当に全国いろんな教会で証ししてきました。この間も東京の八王子の教会が新しい会堂を建てるっていうので呼ばれて行ったんですけども、もう私は自信を持って言ってきました。必要ならば必ず神様が与えてくださるので、何も心配する必要はない。で、神様がなさることに私たちが少しでも、つまり私たちがやってることを神様が助けてくれるんじゃないんですね。主が立ててくださる、神様がなさることに私たちの労苦が少し加わるだけなんです。実際はこれは神の技なわけですね。だから神の技であれば、それは必ず満たされるものであると。そしてもう一つ、主はこの教会を本当に愛して慈しんでおられるんだなということを本当にありがたく思っています。決して熱心な教会とはお世辞にも言えません。私は市内の牧師会でも、全国のいろんな教会の牧師会でも言ってますけれども、いや先生の教会はいつもなんか元気そうでいいですねとか、YouTube でいつも全国で配信してますから楽しそうでいいですねとか言ってるんですけど、まあいつも楽しいだけですみたいですね。毎朝4時に起きて3時間蒼天祈祷365日欠かさない教会があるんでしょ。行きますか。僕は牧師に呼ばれてもちょっと無理です。そういうことを知るとですね、なんとまあ、不熱心な牧師で不熱心な教会だろうなと思うんですけど、不完全な教会だろうと思うんですけど、それでも神様はこの教会を慈しんでくださって、神様の技に参加させてくださってるなということを、このスマイル館の働きを通してもつくづく私は覚えて感謝するわけなんです。そしてもう一つ、この関西に関してお話ししたいことがあるんですけれども、それは実はですね、旧約聖書のレビ記というところにヨベルの年というものが定められています。これはイスラエルの暦なんですけれども、イスラエルでは7年目には全ての土地を休ませなければならないという決まりがあるんです。7年目は耕してはいけないんですね。6年耕して7年目は耕さないんです。で、それを7回やる、つまり49年ですね、7、7、49、その次の年50年目をですね、ヨベルの年と呼びます。ヨベルの年、英語でジュビリーですけども、このつまり50年目はですね、人手に渡った土地は無条件でその人に返しなさいって決められてるんです。お金がなくなって土地を担保にお金を借りると、つまり土地を取られてしまうわけですね。でもヨベルの年になると、いくら借金が残っていても元の人に戻せって言うんです。これなかなか大変ですね。だから49年目までに払ってもらえるように、多分銀行さんだったらローン組むと思いますけど、50年目には無条件で返さなきゃいけないんです。そして奴隷というですね、つまりお金によって人に買われてしまう。奴隷というとちょっと表現きついですけれども、誰かのところに使用人として、お金を型に取られてしまった場合でも、ヨベルの年にはその人を元の家に返さなきゃいけない、解放しなきゃいけないという決まりがあるんです。実はですね、このイスラエルの暦っていうのは今も生きていて、なんと今年9月14日からこのヨベルの年が始まるんです。 怖いでしょ。なんかね、何千年もずっと、そのつまり聖書の頃からこのヨベルの年は時を刻んでるんです。で、退院歴なので何月何日ってわけじゃなくて、今年はこの9月の14日からヨベルの年が始まるんです。で、またこの教会の歴史をちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、実はこの場所に最初の街道が建ったのは1965年なんです。私の父がその時から教会の信徒としてこの教会を支えてくださっている方もまだ大勢いらっしゃいますけれども、覚えていらっしゃると思いますが、1965年この周り何にもない、本当に田んぼと畑の真ん中にポツンと教会が建ったのが1965年なんですね。その後私の父は1970年に昇天したんですけども、70年代80年代と前の街道は増築をしたり、隣のちょっと土地を買ったり削られたりみたいなことを繰り返してですね、田舎の旅館みたいな、なんかこう継ぎはぎの木造の建物でした。で、1993年にこの今皆さんがいらっしゃる街道を約2億で、建てましたね。で、この約2億の負債は、その後完済されるんですけども、さっきも言いましたように、まだこの街道の負債がお払い終える前に2006年に隣のスマイル館を5000万で買ったわけです。つまり2億5000万円の負債をこの教会は背負ってきたんです。2億5000万円ですよ。2億5000万円、そう、もうゼロがいくつかよくわからない。で、2010年にこの街道の返済が終わりました。20年計画でしたけれども、3年早く終わって、その年に主が建てられたというですね、機関紙を出して、そして皆さんでお祝いしましたね。一旦お祝いしたけど、また隣の借金がそれから払い始めて、で、その年からこのスマイル館の教会債の返済が始まって、この2015年の9月にスマイル館の教会債の返済が完了するわけです。頭のいい方はもうお分かりかと思いますが、1965年から数えると今年はなんと50年目なんです。はい、なんかサブイボが、鳥肌が、この教会にとってまさに今年はヨベルの年。全ての負債がこの年の9月に全て払い終えるというか解放されるということは、神様が、まあこの世界が始まる前というとちょっと大げさですけれども、定めていてくださったんじゃないかなと思うようなね、本当にこれはハレルヤですね。アメン。イスラエル歴においてもヨベルの年、この御嶽の教会においてもヨベルの年なんです。はい、ジュビリーですね。私たちの使命確認しておきましょう。ジュビリーというのはですね、そのヨベルの年では許しと解放なんですね。無条件で許して解放しましょう、無条件で全部お返ししましょうっていうのがヨベルの年です。だから私たちはこの年、全ての負債がから解放されたっていうことは、神様からこの許しと解放の福音を伝えなさいって言われてると私は思うんですよ。皆さんいかがでしょうか、ね、ただ偶然こうなったんじゃないと思うんですよね。御嶽呼べる教会に、そう、ちょっと変ですけど、許しと解放をあなたたちは味わったんだと。でもそれはあなたたち、私たちが味わっただけでは何の意味もないんだと。イエス・キリストによって全ての罪が許されて、人々は許しと解放を神様から与えられているんだということを述べ伝えていきなさいと。これがこの教会の使命だと神様から言われていると思いませんか。そして私たちの使命はキリストの愛を 実践していくことです。キリストによって愛された、この愛を地域の人たちに、隣人に、具体的な形で私たちはもっともっと実践していかなきゃいけない。スマイル館もこの街道も私たち一人一人もですね、ただ神様に愛されて、ああ私は幸せです、嬉しいですということでは何の意味もありません、ね、これをもって隣人を愛し、地域の人を愛し、この町を愛していくっていうことが私たちの使命であります。そして最後に、私たちは神の家族ですから、神の家族として成長していく、この家族の中の愛も成長していくし、この家族に加わる人の数もどんどん成長して増えていく、この3つのことをですね、ヨベルの年に私は神様から与えられている使命として確認をしたいと思います。許しと解放の福音を述べ伝え、キリストの愛を実践し、神の家族として成長していく教会人としてですね、新しい50年に向かっていこうではありませんか、ね、はい、これは教会のホームページに出てるんですけど、50周年の時の写真なんですけどね、そのまま使えるので50を生かして、あります。はい、ジュビリーですね、ヨベルの年ということで、ね、古い街道も57年、これ多分、これ多分ね57年じゃないかなと思うんですけどね、59年から、まあまあいいですけど、私の父が写ってますが、あの古い街道から始まって、あの65年のあれが最初の街道ですね、あそこからちょうど50年目ですからね。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から、そして一度心合わせて感謝いたします。あなたはこの小さな群れに素晴らしいプレゼントを与えてくださいました。振り返れば、この街道を建ててから22年間2億5000万円というお金を払ってまいりました。年間1000万円以上のお金が必要でした。どこから来たんだろうか、どこからそんなお金が湧いてきたんだろうか、不思議でしょうがありません。誰もそのために無理をしたり、お願いをしたことすらありません。本当に主が立ててくださったとしか言いようがない。しかし主が立ててくださったからこそ、私たちの労苦は虚しくない、喜びに満ちたものとなっていることをありがとうございます。しかし神様、これは私たちに対するあなたからのメッセージであると信じます。許しと解放のメッセージを伝えていきなさい。この町に住む、この国に住む多くの縛られ、心縛られ闇に迷っている人たちに本当の光を述べ伝えていく教会として主が用いてくださるように、またキリストから与えられた愛をまず隣人に、まず家族に、友達に、無償でいただいたこの愛を無償で分かち与える教会として、これからも歩んでいくことができるように、そしてこの神の大きな家族がますます大きくなり、ますます強い絆、また深い愛で結ばれて成長していくことができますように。神様、この喜ばしい礼拝の時にあたり、心から感謝し、主の御名を褒めたたえつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。どうぞご起立ください。神は我が力、賛美しましょう。
といたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、このあなたが愛しておられる群れに集うすべての方々とともに豊かに限りなくありますように。アメン。
ハレルヤ、よろしくお願いします。